町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日もマスクをつけるなどコロナ対策を講じて放送しています。今日は新型コロナ経済対策108兆円で過去最大は本物かと題してお送りします。まずは今入ってきたニュースをお伝えします。今日東京都で新型コロナウイルスの感染者が新たに201人確認され、1日あたりの感染者が初めて200人を超えました。東京都の小池知事が先ほど記者会見で明らかにしたものです。では今日のテーマに入りましょう。
はい、安倍政権は先週火曜日4月7日の臨時閣議で新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を正式決定しました。この、対策について政府は事業規模が過去最大の108兆円であり、日本の GDP 国内総生産のほぼ2倍に膨らませたなどと自画自賛していました。まあ緊急事態宣言と同時に決められたっていうこともあるんでしょう。新聞も遠慮して真正面から批判したところは少なく、逆に社説で2008年のリーマンショック後を上回る経済対策を講じるのは妥当と持ち上げたところまでありました。しかし今となっては大した経済対策ではなかったと断定していいんでしょう。今週になって公明党から最大の目玉だったはずの最大30万円の生活困窮者への現金給付にケチがつき、安倍総理が昨夜一律10万円の現金給付に切り替えるため補正予算案を組み替えると表明しました。もともと僕町田鉄がチェックした限りそれなりに評価できそうな玉が、この生活困窮者のための生活支援臨時給付金と破綻しそうな中小企業とフリーランスと呼ばれる個人事業主の事業継続を支援する持続化給付金の合計6兆円強の施策ぐらいしかなかったのに、2つとも申請手続きなどに問題があり、本当に支払う気があるのか疑いたくなるような代物だったからです。
この給付金の問題には今注目が集まっています。 CM の後町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか？話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業であふれています。大和証券ではお客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめヨーロッパ、アジアなど世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券、これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。またお取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。
今日の深掘り、
まず通信簿をつけていただきたいんですが、はい、町田さんが有料化の3段階評価でこの新型コロナウイルス経済対策を評価するとどうなりますか？
有料化という評価はいずれも合格点ですよね。それ3段階評価は無理です。今回の新型コロナウイルス経済対策は経済対策として見た場合、不可、不合格、落第の類だと思います。
かなり厳しい評価ですね。その厳しい評価の理由というのは何ですか？
ひどかったのはね、去年の秋の消費増税対策の積み残しとか、新型コロナウイルスの感染拡大が収束した後にある経済テコ入れ策など、本来は関係ないものを盛り込んで108兆円というこけ落としの予算を作り上げて、その規模をもって過去最大、前例がないとプロパガンダに使ったことですよね。非常事態だっていうのに財政しか頭にないお役人たちの意図が露骨で、政治の指導力が欠片ほども感じられませんでした。社会不安や暴動を起こさないことに主眼を置いたはずの緊急経済対策が見事に意図と反対の代物になってたんですね。この対策では新型コロナウイルスの感染拡大に伴う弱者の困窮を下支えする上で力不足、将来の経済回復をより難しいものにしかねなかった。
ただ大枠は残るんでしょうから、この今回の経済対策の問題点を具体的に教えてください。
そうですね、政府のホームページに載っているので皆さんにもぜひ見てほしいんですけど、政府の対策には前例にとらわれることなく財政、金融、税制といったあらゆる政策手段を総動員することにより思い切った規模の経済対策を可及的速やかに実行に移すと強い危機感が書かれています。この問題意識は間違ってませんよね。で、加えて経済対策を2つのフェーズに分けたのも僕がこの番組でこれまで提案してきたことに近いです。外出自粛を徹底して感染拡大を収束させるまでの間を緊急支援フェーズとして雇用と事業と生活を守り抜くとしたのはいいんだと思います、でもその後は名称が実現の困難さを無視してるっていう面はあるんだけど、それでもまあその反転に向けた需要喚起と社会変革に力を注ぐ V 字回復フェーズという名付けて次元が違うことを明確にしたのは的外れじゃないと思うんですね。だけどそれ別のフェーズなんだから、両方の予算を足しちゃダメですよね。足して108兆円と見せかけの予算規模を膨らまして、その巨大さを売り物にしたことは国民をバカにしているとしか思えない。で、今回の経済対策は全体の規模なんかより、まさに今生活不安に陥っている人や存亡の危機に瀕している中小企業などの不安を取り除くことが重要なんですよ。
では108兆円というのは実態を伴わず用途を苦肉ということですか？
そうなりますね。なのでその108兆円の中身見ていきたいんですけど、こうした経済対策で大切なのは膨らし粉を除いた真水の予算がいくらになるかっていう点です、今回エコノミストには真水が15兆円程度っていう分析が多いんですね、僕自身はもっと少ないと思ってるんですけど、その話の前に2人のエコノミストの分析紹介しますね。第1は老舗の民間シンクタンクのエコノミストの分析で、真水の推測にあたって閣議決定した今回の対策の付属文書、財政支出の内訳で政府が示した財政支出額39兆5000億円から財政投融資分12兆5000億円を引くと国地方の歳出が27兆円しか残らないことに着目。ここから V 字回復フェーズの予算である次の段階として官民を挙げた経済活動の回復2兆8000億円、強靭な経済構造の構築8兆円と今後への備え1兆5000億円を除いた14兆7000億円だけが本来の真水って分析してます、もう一つの分析はアメリカ系投資銀行のエコノミストのもので、真水は政府が新たにお金を調達して支出すると決めた金額だとの考えから、財務省が資金調達策として打ち出した16兆8000億円に着目。ここから国際整理基金特別会計に繰り入れられてしまう金額1000億円と、閣議決定文書に記されている今後の備え1兆5000億円を差し引き、残った15兆2000億円を真水だって分析してるんですね、偶然なんですけど2人が真水は15兆円前後ってしてるのは面白いですよね。
確かにそうですね。ただ町田さんは先ほどおっしゃったようにもっと少ないと分析しているんですか？
僕は2人のエコノミストのように大枠からっていうか上からっていうか大掴みにしようとするんだとお役人の嘘を見抜きにくいんで、実際に何にいくら予算がついてるか下から積み上げてやれと思ったんですね。で、このやり方はその大事な項目の評価がお役所の主張と食い違ってお役所から猛反発されるリスクあるんですけど、だけど誰かがこういう検証をやるべきだと割り切ってやってみたんですよ、そしたらね、15兆円どころかせいぜい8兆円ぐらいしかなかったんですよ。
8兆円ですか？
はい。で、改めてその2人のエコノミストに確認してみたら、実は彼らも同じようなことちゃんと検証してて、どっちを公表しようかなって迷ったんだって打ち明けてくれましたよ。で、詳しく紹介する時間ないけど代表的なものをちょっと積み上げてカウントしてみましょうか。
これはリスナーもすごく興味があると思いますのでぜひお願いします。
はい、参考になったのは財務省が公表した令和2年度補正予算第1号の概要っていう資料なんですけど、これによると感染拡大防止策と医療提供体制の整備および治療薬の開発は1兆8000億なんですが、その中には地方がある程度自由に裁量を持って使える性格のお金が1兆円計上されてるんで、これが医療に出されるとは限らないんですね。なんでそこを省きます。そうすると真水と言えそうなのは8097億円しかないんですね。 この真水には PCR 検査機器の整備とか病床と軽症者の受け入れ施設の確保とか医療機関、幼稚園、小学校、介護施設から全世帯に配られるマスク確保の予算、あとアビガン備蓄のお金や国際的なワクチン研究開発支援なんかも含まれます、うん、それから、雇用の維持と事業の継続の方ですけど、これも財務省が支出を認めている真水は10兆6000億円しかありません。これでもまだ絞り込みが必要で、本当の真水はあの30万円の生活困窮者への生活支援臨時給付金予算額4兆円と中小企業や自営業者向けの持続化給付金2兆3000億円と子育て世代への臨時特別給付金1654億円と雇用調整助成金の特例措置の拡大7000億円ぐらい、その合計は7兆2000億円です、はい、さっきの感染防止策を合わせても真水は全体で8兆円程度っていうのが妥当な線で、10兆円にも満たないのが実情なんですね。で、今度まあ国民全員に一律10万円配るのに変えるんならば8兆円増えますけど、それでも16兆円でしょ、うん、108兆円とか過去最大ってほとんど嘘でしょこれね。
盛りすぎですよね。この安倍総理の新型コロナ経済対策ってもう何なんでしょうか。
あのね、もう一つ盛りすぎ以外にも大きな問題がありまして、はい、実は個人や中小企業への合わせて6兆3000億円の現金給付が本当に行われるのかっていう問題があって、うんうん、政府は全国の世帯数の4分の1にあたるおよそ1300万世帯への30万円支給を想定していると言ってましたが、はい、実際はその郵送やオンラインでの申請基本としているので、対象になる人がね、プリンターとかパソコンとかインターネットが使える環境にあることが必要で、それがそもそもあるのかと、うん、手続きできるのかって怪しかったんですよね、うん、で、そのここは本当は申請なんかなしにして、アメリカみたいに全国民に所得に関係なくもうざっと配るとか、そのなかなか普及しないマイナンバーに紐付けて管理して払うとか、うん、とにかく迅速かつ確実な支給策を取るべきだった。で、今週になって公明党が一律に10万円支払うべきだと迫って、安倍総理が受け入れざるを得なかったのは当たり前っちゃ当たり前なんですよね。
このまま大丈夫なんでしょうか。
いやいや、そら杉浦さん大丈夫なわけないでしょ。困ってる人が救われないんだから、で、あと不気味なのは海外の投資家とか投機家の動向でね、世界的に安全な資産を求めて資金を途上国通貨からアメリカドルに置き換えるドルへの逃避が顕著でしょ、うん、で、証券取引所の投資部門別株式売買動向を見ると、海外投資家は先々週まで8週連続で日本株を売り越した。その売り越し金額は合計で2兆7133億円に達してんですよ、はい、で、日本の感染防止策が機能してないとか、経済対策が心象膨大妖刀苦肉で日本経済が他国以上の泥沼に陥ると見た瞬間ね、うん、彼らが激しい日本売りを始めてもおかしくないでしょ、うん、で、それが大規模なその構造的な日本からの資金の投票を誘発してもおかしくないわけで、政府にはとにかく同行した経済政策のプロパガンダを自重してもらう必要があると思います。
以上、今日の深掘りでした。今日は新型コロナ経済対策、108兆円で過去最大は本物かと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、コロナ危機が揺るがす国際秩序と題してお伝えします。ゲストは日本経済研究センターの利根田智久夫研究主幹です。
それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょう。
さようなら。